あれ？ホークスキャスト。さあ始めます。いよいよね、試練の6連戦が始まってまいりました。これからね、今年独特のパリーグらしいことがね、いろいろなんか増えていくのかと思うとね、嬉しさ半分、ちょっと不安半分で、杉田です。よろしくお願いします。続きましては岩くんです。
はい、開幕からなかなか勝ちが続かないんで、ちょっと他のものに手を出し始めまして、女優では堀北真希さんが好きとか、アイドルだと HKT の坂口理子さんが好きとか言ってますけど、ちょっと新しいところを見つけまして、またまあボートレースはボートレースで、大山千尋ちゃんとか小野聖奈ちゃんとか言ってきましたけど、新しいところでウェザーニュースのアナウンサーで檜山沙耶さんっていう人をね、新しく見つけまして、 YouTube で今それ見るのにハマってます。檜山沙耶さんもぜひよろしくお願いします。岩です、お願いします。
はい、よろしくお願いします。続きましてね、薩摩さんも出場予定ですけど、今ちょっと何かのトラブルでちょっと出られないかもしれないということで、途中参加されるかもしれませんが、続きましてはね、今日の特別ゲストとしてお呼びしてます、フォックストロットさんです。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。北の方から来ましたファイターズファンのフォックストロットでございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ということでですね、まあちょっと前半は軽くこのね、我が試練の6連戦を一緒に振り返っていただきたいんですけど。
いや、もう振り返りたくないですよ。
まあということでね、今回は振り返りを薄めに、次回の点も厚めにということでいきますけどね。まず、最初の、ね、西武初戦ですけどね、高橋光成とムーアで始まりましたけど、まあね、ムーアがまっすぐは切れてんだけど、とにかくチェンジアップなりカーブなり変化球が決まらないと、いうことで、まあね、初回だけはなんとか抑えましたけど、で2回に満塁にしてスパンジェンバーグに満塁ホームランを打たれ、もうそれが全てだったかなという試合ですけど、まさにね、
もうね、
なんていうかな、プロレスラーでいうと有名な、日本で有名なスタンハンセンはブレーキの壊れたダンプカーと言われてましたけどね、このブレーキの効いた変化球が壊れたムーアにはね、反省ならず反省していただきたいという試合でしたけどね。
おもうメディアの難聴とか信用ならんですよ、
本当に。まあね、僕がたまたま購入したスラッガーには、近年まれに見るトミー・ジョン手術の後の失敗の例とかいう、ということでも載ってましたけどね。
そんなんだ、
というのもありましたけど、でもね、オープン戦の段階ではめっちゃ良かったですよね。自粛でちょっと空いた時間でなんか調子を崩してるという感じは、なんか別の人が投げてるやろうって感じもするんでね。
みんなそんな感じです。
それの一番ひどい感じかなと思うんだよね。次回にまたちょっと期待しましょうということでね、言うぐらいかな、この試合ね、ということで、次の試合に移りますけど、次の試合が出てこないの
出てこない いやもう振り返りたくないんでしょ。
次の試合がまあ石川と今井で始まりましてね、あの初回ねこの試合からあの初回 4点取ってね、さあこれは行くぞと思ったら、うん、あの3点返されましてね、あの
なんで取った後にあっさり返されるかなって感じです、
ね、石川もそれからメロメロ状態で1回は、ね、逆転されるんですけど、あの、ね、初回登板であの第一打者に満塁ホームラン打たれていいっすねと言ったあのつもり、
よくないけどね
つもりにね、なんだかんだ逆転して勝ち星がつきまして、うん、まあまあ、 あの新人投手一番乗りの勝利ということで、
うん、うん、まあまあ、ある意味堂々としていいピッチングしてましたよ、
うん、まあそれもあったしね、あのまあうちらしくないといえばうちらしくないのかもしれないですけど、あのね、あのソロホームランじゃないホームランが2本も出ましたよね。うん、まあそれも大きかったかなという試合ですね。
うんですね。
まあやっぱつもりはね、やっぱその井上にこそはホームラン打たれましたけど、その後のイニングも、うん、もうこの試合も見るにやっぱ相当心臓は強いなと。
うんですね、
あらゆる場面で使えるタフさがあるんじゃないかなということではありましたね、
うん、まあ、あとは登板肩にならないところだけですね、
うん、そうね、
うん、程よく使っていく感じにしないと、うん、カイノみたいになっちゃいけないんでね、
まあね、その辺がちょっとうちの不安事項ですけど、
うん、
うんということで第3試合、まあまあ今週で言ったらね、この日が一番あの ピークというか浮かれとる最高潮だったかな僕らがね、
早い早い、もうすぐ待ってください。
まあまあバンデンハークとホンダで始まりまして、まあね、この日はもうバンデンハークがなんかえらいスイスイ行っとるなっていう印象があったんですけど、うん、あ、ひょっとしてこれノーヒットノーランやんっていうのに僕も途中で気づきまして、うん、あんまりこれはあのいろいろと騒いだらいかんなと思ってじーっと見てましたけどね、
うん、
まあまあ8回にあのそれがあれ中村だったっけ、あのボテボテのセカンドゴロをあのボテボテっていうかね、まあまあなんとかギリギリの内野安打であのノーヒットノーランが破られ、うん、まあ、それから点が入ってっていうこともあったけど、まあ、無事逃げ切って4対2で勝利と、
うんうん、もう8回途中2失点だからもう上等ですよ、
ね、そうそうそう、もう超クオリティスタートですよ、もうね、うん、うちは前節と言われる先発陣をねからね、なんとかこれあの超クオリティスタートしてくれましたからね、
うん、なんとか頑張って試合作ってくれました。
それとやっぱこの日はあと左翼を守ったバレンティーンですよね、
うん、うん、
ちょっとあのなんだ長谷川がやっぱちょっと疲れ気味なんで、 この日は DH にしてバレンティーンを守備に使わせようというのがちょっと功を奏したのか、バレンティーンがねいきなり2本ホームランを打ってあの、うん、しかもあのその背番号4を譲った川島にもホームランが出て、うん、まあ4対2で勝つと、
うんうん、やっぱ守備は不安ですけど守らせた方がいいかもしれんですね、
まあね、その方がリズムが出るのかもしれんね、
うん、と思いますね、ちょっと思いました。
まあうちには周東というね素晴らしい守備固めがいるんで、
うん、
うん、それは大丈夫
か、終盤は何とでもなりますよ、
うんうん、あとね、僕はこの時ちょっと特筆すべきは川島はホームラン打ちましたけど、あの浜谷って左ピッチャーね、
はい、
あれはちょっと打ちにくそうで、あれいいピッチャーになるんじゃないかなと思うんですけどね、
ちょっと嫌な感じはしました ね、 やっぱり、
うん、あれはちょっと他でも通用すると思いますよ、
うん、脅威ですね、
うん、その辺も まあということで次の試合に行きますが、次の試合が、うん、まあまあ、あの開幕投手同士ですね、東浜とニールの投げ合いで、
うん、
まあまあいきなりあの初回に山川のツーランを浴びたり、3回にもまた東浜山川にホームラン打たれたり、
何回打たれるの、
まあまあするんですが、うん、まあまあね、あのうちも頑張って逆転をして、さあ逃げ切り体制と8回から岩崎を送ります。
うん、
まさかまさかの逆転満塁ホームランと。
しかも木村ですか。山川とか中村に打たれるのはまだしも、うん、どこの前名前の知らん木村に打たれるんだ。、うん、
まあまあ木村もその野手転向組なあの外野手なんですけどね、もともとピッチャーだったと。
まあ、ルイホームランは一番ダメだよというやられ方しましたね。
ということで、まあまあね、そういうこともあるかなぐらいで、まあまあ、この日は、うん、まあまあ、いいかと。
いいかなと思ったら、よくないんですよ、全然よくないですよ。2回同じようなホームラン
という、まあまあ、翌日なんですけどね、これが和田と松本の投げ合いで始まりまして、まあね、うん、初回からうちも、この日からか、2番柳田という、またスペシャルな打順を組みまして、
うん、ちょっとやっぱ工夫してきましたね。うん、
まあまあ、ね、今回、いろいろオーダーを変えて臨むというのは結構あのね、打撃面にとってはなかなかいいとこを示すんだけれども、この日はまあ和田がちょっとピリッとしてくれないと。
うん、うん、ちょっとあんまり良くなかったですね、
うん、ということで和田も、あ、まあ松本が、3回の7失点に対し、まあ4回投げたんだっけ、
ま、4回です、ね、
あ4回で対する和田が3回投げて5失点ということで降板と、
うん、
まあまあね、それでもまあある程度想定してましたよって形でね、2番手戦、
うん、
第2先発の高橋礼がきっちり抑えて、さあ逃げ切りだとまた岩崎を送り出したんですけれども、
ちょいちょいちょい待てよと。昨日も見たぞみたいな、
うん、またなんか絵に描いたような逆転ホームランを浴びまして、また敗れてしまうと。
デジャブかなって思いましたよね。
もう本当これは悪夢中の悪夢ですか、
うんうん、メンタルブレイクが半端ないですよ、
うん、ということで、まあまあ、
うん、
これで、あの、このカードは、あの、次の日勝っても引き分けで終わるという、
うん、
感じで、まあ次、ね、まあまあ引き分け、まあまあ、タイで終わればいいかって思って今日も見てましてね。
あの、そうは問屋がおろさないんですよ。
また、初回のね、まあ、柳田の、まあ2番柳田のソロホームラン、と、まあ、2回にもね、あの、誰のタイムリーだっけ、栗原がタイムリーだか、2点タイムリーね、
うん、
打って、まあ今日はこれでね、あの日本も安定しとるようだしと思いましたけど、
まあちょっと悪いところもありましたけどね、
うん、まあまあでも、日本は見とる感じ、なんていうかな、まあまあ、ナックルボーラーを見とるような感じの投球ですからね、どっちかというと。ほぼほぼまっすぐ投げなくて、なんかツーシームかカーブかしか投げてなかったですからね。うまくタイミングを外すも、まあまあ、ランナーを進められて内野ゴロで点を取られたりだとか。で、まあ1点差でも、なんとかこれのらりくらい行くなと。5回投げて、まあ、90球手前だったんで交代かなと思ったけど続投となっ った6回の裏に、ガツンとまた山間に同点ソロを浴
びました。ちょっと待って、ちょっと待ってですよ、本当に。何試合、何回打たれたら気が済むんですか、
ちょっとね、山川には気分の良すぎる試合になりましたけどね、うん、
まあまあ、なんか今年50本ぐらい打つかなって、う
ん、ただまあね、 それでもなんとか同点で日本は投げ切りまして、まあ6回3失点だったら、うん、まあ好投な方でしょ、日本だったら、
うん、まあまあ頑張った方ですよ、うん、
まあ、与座もある程度知り上がりにはいったんですけど、まあ、この日はね、西武の後ろの平井、ギャレット、増田っていうのがちょっと出来が良すぎましたね。まあ、うちも、ね、ついだ加山は3者連続三振で、まだいまだに1人もランナーを出してない投球が続くという状態なんですけど、まあ、ちょっと9回に上がった泉がテンパりしてたかな。
もったいない、本当にもったいない。
一塁よりからのバント処理をサードに、ね、投げてセーフになりノーアウト満塁というところで、うん、最後森に、センターに抜かれるサヨナラタイムリーを打たれて負けと。
ただで負けたようなもんですよ。
うん、まあまあ、
勝ち星をあげたようなもんですよ。
まあ、くしくもこの日はね、まだ皆さんも記憶に残ると思いますが、3年前当時ピッチングコーチだった森進嗣投手の命日ということですね。
あ、う、あ、んうん、なるほどね。
ということで、まあまあこの日ぐらいはちょっと許してあげましょうと。
まあ本音は許さんです。まあまあ、誰を許さんとは言わんですけど、許さんですけど、
ね、ぶっちゃけね、いろんなずんどこがなかったら全部買っとったよっていう、
うん、ここで歯車が狂ったのかなって感じですけどね、うん、
まあ、あと最近で言うとあれか、この週僕一番褒めたかったのがね、牧原なんですよね。
お、
少なくとも3球まで我慢してますね。
なんかそこかい。
初球でポンがなくなりましたね、あれ。
早打ちがね、うん、ないけど、でも、なんだかなっていう感じですけどね。
まあまあ、ただ結果は出てないんだけど、もうちょっとかなって思うんですけど。
いやでも一番評価するは栗原だと思いますよ。
まあね、栗原は本当、まね、連日、ヒットを打って、なんていうかな、こんな言ったら悪いけど、ね、負けても負けても、やっぱ吉田がヒットなりホームランを打って、まあいいかと思ってるオリックスファンの気持ちってこんなかなと思ったら、今年のオリックスはもっと、もっとそういう気分でもなさそうだなって感じもしますけどね、今年は。という感じ。
山本由伸が唯一の希望みたいな言い方をしないです
か。、うん、まあまあそういう感じでね、ほぼほぼ勝てた試合を落としまくった週だったかなと。
痛かったですね、
うん、思って、まあね、あれよあれよと気づいてみれば単独今5位ということで。
いいんですよ、まだ下がいますから。
その下
と言わないで、
その下と比べていいのかっていう。
いやもう負けは負けですから、あんま変わらんです。
いやまあ確かに、
うん、まあそういうことなんですけどね、
はい、うん、
ということで、もう過ぎたことはどうでもいいじゃないですか。あら、始まったばっかりですか。
どうでもよくはないですよ。でもまあ次を見ていくっていうのは大事です。
そうね。
先を見据えていかないとね、ね、希望を見ていくんですからね、
はい、
うんうん。
はい。
ということでね、まあまあ、来週はね、その、対戦相手がファイターズになるわけですから。
はい。
うん、まあまあ、そのファイターズさんのね、直前の情報なり、いろいろね、聞いてから希望なり絶望なりしていこうと思いますけど。
絶望は絶対ないんですよ。 それ以上苦しめないでっていう、うん、
まあまあまあ各有ファイターズさんも前日までは全く同じね勝敗だったわけで、
そうですね、うん、なんか仲良く更新してましたからね、うん、今日で一つ差がついただけの話で、ね、
それまで仲良くお付き合いしてくれてた、
いや本当にまあこっちもこっちでひどい試合をいくつかさせていただいたんで、まあ、あのかなりげんなりはしてましたけども本当にね、本当18失点なんてこと久々に言いましたからね、
本当ですよ、なんかあんまないです
ね、あんまない、ここまで、まあ、大爆発するってなかなかないですけど、さすがにこうせっかくね、いい感じで中田がツーラン打ってやった逆転だってなったその裏の回に10点取られると、もうなんかあれいろいろ気力がしますよ。おお10点か、ね、そう相当きつかったですね、そっか10点かっていう、うん、
まあまあそれに比べればうちはね、あのたった満塁ホームラン1本とかスリーラン1本ずつだから、
何回満塁ホームランを取るんです
か、よく乱れ飛んでましたよね、うんうん、本当にね、なんか、ずいぶん、ね、こう、なんか派手な花火大会を、いや、だから、逆に、羨ましいんですよ、そういうなんか、あの派手な打ち合いをこうできるっていうのがね、うちなんか大体自利品でなんかじわじわ、ああ負けるんだ、負け、あやっぱり負けるんだ、そうか負けるんだな、負けるかみたいな感じから、そうだな、なんだかなと思いながら負けてましたけど本当に、
まあ本当僕も岩崎に関してはね、あの大体僕はほら8時ぐらいまで起きてて寝て翌朝続きを見るもんだから、まさか負けてると思わないわけでしょ、はい、朝起きて
起きてびっくりです、
びっくりです、
起きたら負けてんの、
そうそうそう
そうあれ勝ってなかった、あれっていう、
そういう展開なんでね、まあでもファイターズさん出だしどうでしょう、あのこそのいろんなこの人が絶好調だとか絶不調だとかあると思うんですが、
まずあ、なるほど、
うん、この人は絶好調だよっていう、
まあ僕今年のキャンプぐらいからずっと春キャンプからずっと言ってるんですけど、うん、今年の中田は、うん、去年までの中田と同じだと思ってたら 100% 痛みを見ます、
うん、
今年の中田は別人です、
うん、
なんか大体こうチャンスでなんかね、あの初球ポップフライ打ち上げたりとか、うん、なんかね全然打てねえっていうイメージあるんですけど、今年の中田はそんなことまずないです、
うん、
まず僕がそうですね、僕が見てる限りでは本当今年の中田中身が多分入れ替わったんじゃないかっていうぐらい別に、
うん、
誰と入れ替わったんだろう、
誰と入れ替わったんですかね、いや僕多分なんかあの清原の 30% ぐらい入ってきたんじゃないかなって思ってるぐらい、
しっこいいよ開けてね、
うん、そうなんですよ、そうなんですよ、なんかちょっとふわっとなんか息量でも入ってきたんじゃないのかなと思って、逆方向の打球がすごくいいんですよね、
あ打ってますよね、
そうなんですよ、すごく良くて、なんかあのブンブン振り回してたのがなくなって、なんか軽く振って飛ばしていく感じで、うん、もうすごくなんか理想的な打撃をしているので、うん、そこに関してはね、本当まあどれぐらいこうホークさんがねマークしてくるか分かんないですけど、去年と同じかなと思ってると、まあ間違いなく痛い目は見ます。
うん、
うん、打たれます、
うん、
そういうこう確信が僕の中にはあるんですけど、ちょっと中田の調子次第は、うん、あるんですけど、
じゃあもう岩崎がまた逆転ホームラン打たれてる絵が浮かびます
いや本当に今年は違うなっていう感じが本当にします、すでにもう5本目打ってるんで、う
ん、
そうなんですよ、珍しいことにこのタイミングで5本目いってるのって本当史上最速なんで、うん、彼にしては、
うん、
なのでもう全然多分今年34打席目で、5本打ってるんですけど、
うん、
はい、去年5本打つのに110打席かかったんですよ、
うん、
もう3分の1ぐらいの、
うん、もう全然です、これ過去最速です、過去これまで一番少なかったシーズンでも62打席2015年の62打席で5本っていうのが一番早かったんですけど、それよりももっと早いので、うん、もう今年は全然ちょっと質が違うぞっていう感じがありますね、うん、
打たれる絵しか浮かばんな
あのただその代わりやっぱりうちもあれですけど、まあよく打たれたんで、あのやっぱりこう中継ぎってやっぱ投手陣全体いまいちちょっとキレがないなっていうところですね、うん、やっぱ調整は難しいのかなとは思います。この、ね、6連戦っていうのもあるし、うんね、自粛期間もありましたから、なんかいろいろちょっとこう、うん、歯車が噛み合ってないなっていう感じはまあありますね、うん、去年だったら鉄板っていう系統が昨日崩壊したりしてるので、うんうん、だからそこから考えるとちょっとこうそこら辺はなんだろうな、計算つかないなっていう感じは、
うんうん、ありますね。お互い様ですね。
いや、そうですよね。そうだと思うんですよね。
どっこいどっこいの勝負になりそうなよ、
かもしれない。もしかしたら泥沼のあの貧打線か、もしくは、あの派手な打ち合いか、みたいな。
うん、もう一方的にボコられる可能性もあり
そうな。どうなるかな、みたいなところ
あります、ね。あれ、日ハムで言うと、その、僕は、今年は、大胆予測で、その、先発は前説で、第2先発みたいな人が最多勝を取るみたいに言っちゃったんですけど、うん、僕、はい、その一番筆頭が金子になるのかなと思ったら、金子まだ上がってないですよね。
金子は、なんか、配線処理で投げてるんですよ、今。
ああ、もう上がってはいるんだ。
そうなんですよ。うん、だから後ろの方で投げてて、うん、で、彼が多分一番仕上がってないんですよね、今。
へぇー。あ、そうなんですね。
全然仕上がってきてなくて。うん、で、まあ、それもあって、で、去年2番手とかもうまくやって、結構いろんな便利屋やってた、その金子とロドリゲスの2人とも仕上がってないので、
うん、
まだちょっと、ショートスターターをまだ使ってないんですよ。
ああ、
はい。はい。まあ、多分ですけど、うん、その、最初の6連戦だったんで、その最初の6年戦ぐらいはまず普通に行ってどんなもんかっていう様子見をしたんじゃないのかなとは思ってるんですけど、うんうんうん、まあにしてもちょっとこう金子の状態もあんま良くないしっていうところもあってピッチャー陣はなかなか厳しいなっていうところですね、
うん
う
んうん、
そう、まあでもショートスターター自体はもうちょっと多分なんだかな、もう一カード二カードは様子見えるんじゃないかなと思うんですよね、
うんうん、
多分、
うん
うん、なんかこうやっぱりどういうシーズンになるかっていう見通しが立たないので、あんまりこうね、うん、いろんなピッチャー特回引っかいしていくのもまあどうなのかな、軸になるピッチャーがいないっていうのがちょっと今あるので、
うん、
有原がちょっとあんまりにも悪いんで、ね厳しいですね
頼みの綱がピリッとしないような感じ
で、そうですね、そうですね、うん、だから杉浦が今日はすごくいい、投球してたんですけど、うん、もうなんか下手したら杉浦がエースぐらいの勢いがあるので
副兵隊長ぐらいの、
そうですね、2回連続で結構いいピッチングしてちゃんと試合作ってくれてるんで、これはいい意味で期待を裏切られてるなっていう感じがしますね、
うん、うちは裏切れずにばっかり
多分いつも
裏切られて
故障というかちょっと開幕が遅れた人も、まあ、ある程度2軍で今試合には出だしてるんですけどね、千賀も多分、うん、来週までは今のローテで行って、まあ、まだ千賀をすぐ上げるって状態ではないのかなと思うんですけど、そちらも開幕のローテというのは変わりない感じでいきます？
今のところ変わりはないですね、うん、そうですね、
うん、
有原の次が、あ、まあ、でもどうかな、川野君をどう使うかっていうのはちょっと見ものかなと思うんですけど、あ、まあ、うん、今のところはその通りで来てるんじゃないかなと思いますね、うん、有原の後はマルティネスが投げて、
うん、
で、マルティネスの後は、誰が投げたっけな、確か、杉浦か。その後に杉浦って投げて、うん、で、有原、マルティネス、どの順番だったかな、順番忘れた。有原、そう、昨日が加藤を投げて、
はい、
その前がバーヘーゲンが投げてっていう風になってるんで、
うん
うん、まあ新戦力のバーヘーゲンも含めて割とその頭数そのものは揃ってはいるんですよね、
うん、
ああいいですね、
ちゃんとこう投げてくれるかどうかっていうので言うと、川野くん、あの新人の川野くんと、あとバーヘーゲンと杉浦に関しては、今のところはとりあえず文句なしかなっていうところはありますね。
いいなぁ、文句なしのピッチャーが欲しい、うちも。
文句なしとは言いつつも、まあ、彼らにしては9大点ぐらいの点は取られてないわけではないので、まあまあ、つけ入る隙は、全然あるとは思うんですけど、ね、
つけ込めるかなぁ。不安
じゃないですよ。弱気な。
あんま勝てる気がせんのんですよね、今。
ああ、なるほど。
チーム状態によると。
うんうんうん。
不安ばっかりです。
なるほど。
もう一つでも勝てたらいいやぐらいの感じ。悲観がすごいですけど、でも本当そんな感じだと思います。
うん、
ああ。
あとうち、まあ、あと痛いとこが、今宮が多分、本当出て出て休んで休んでみたいなペースになるんですよね、今年は。その辺がまあまあ今のところ牧原でしか補えないと。
頼りねえなお前。
まあまあただ牧原もね今初球でポンがちょっとなくなりましたんでね。
初球でポンはないですけど塁出ないでしょ。あんまり。
とりあえず3球目までは振らないで我慢してる姿が今非常に僕としては好感を持つ。感じで、まあまあそのうち
これがもうちょっと、うん、もうちょっと塁出るようになればいいですけどね。
結果に出てくれればいいんですけどね。もう今まではもう何が何でも初球をどんな球でもとにかく当てるみたいなバッティングしかしてなかったですから。
そうかお前は。
厳しいですね。そうですね。
早いんですよね、うん、もう。気がついたら打ってるみたいな。
それと
なんか牧原の起用法って去年もなんか割と揉めてたような気がするんですけど、
下手にどこでも守れる部分と、あとはまあまあちょっと人よりある程度ミート力が良すぎるせいか、どんな球でもとりあえず当ててしまうと。
あーはーなるほど、
結果にかかわらず。
なるほどな。
ちょっとよかったらヒットコースに打てよっていう感じなんですけどね。
芯を食ったのじゃなくて、要はあれですね、当てるっていうことに関してはかなり多分才能があるんですよ。
そうそうそう。
で、結局、当てるだけじゃねえっていう
感じですよね。そうそう
そう。当てるなら塁に出ろっていう感じ。
ああ、そうですね。なるほどな。
ということで、まあ、うちのね、先発陣も、フォックストロットさんにはどう見えてるかなというのをあとは聞いときたかったですよね。まあ順番に、うん、例えばムーアとかはなんとか攻略できそうな感じにやっぱ見えたでしょ。
ムーア、なんだっけ、うん、あいつ、スパンジェンバーグか、
はいはい、
スパンジェンバーグは、はい、あれはたとえ入らなくても変化球攻めするべきでしたね、
うん、その変化球が全く無安の時に決まらなかったからね、もう、
うん、いや
結構あれなんですよ、スパンジェンバーグうちの時はほぼほぼ抑えてたんですけど、
うんうん、
あれって本当に、ね、結構変化球に関してはタイミングが合わないタイプなんですよ。そのコースが読めないとかって、うん、タイミングが合わないタイプなので、うん、緩い球さえ使えれば多分変化球攻めで抑えれると思うんですよ。うちのなんかそのね、ポコポコ打たれてた投手陣でも割と抑えれてたので、うんうん、まさかソフトバンクの投手陣を持ってして抑えられないのにそんなバカなと思ってたんで。
キャッチャーのリードが悪いんですよ。
うちもキャッチャーのリードはそんなに良くないんですけどね、スパンジェンバーグに関しては本当によく頑張ってたなっていう気がします。間違いなく意識して打たさないようにはしてましたよ、
うん
うん、間違ってもストライクゾーンにストレートで攻め込むみたいなことはしてなかったので、
うん、そういうことをするんですよね。
そこだけ
だもんですよ、
本当に。それがちょっと目覚めちゃったせいでなかなかやりづらくなりましたよ。
またこの連戦中うちもこれちょっと心苦しいのがね、西武の打線をこんだけ引っつけといて次に セーブをあのオリックス戦に送ってしまうという、また
あれはちょっとねひどい
なんか相当ひどいことをしたような感じでちょっと、
まあ、あの多分でもソフトバンクが今のオリックスの状態だとソフトバンクがもうバッチリ抑えて西武6立てってしてたとしても、うん、多分あの火つけると思うんですよまあまあまあって感じですね、うんうん、そうですね、
その辺もあるんですけどね。あと、石川もね、あんまり今調子が良さそうじゃないです。これもまた2巡目
投球のテンポ以外は、うん、悪い
ですね、あると思うんで、この辺もチャンスでしょ。
あ、まあ、なんかソフトバンクの投手陣にやっぱその僕らとしたら、うん、まあ、なんだかんだ言って抑えられちゃうんだろうなっていう感じも実はあるんですね。やっぱ去年も
そうでしたけど、いやそんなことはないですよ。もう一軍半のピッチャーばっかですから。
ただあれなんですよね、その僕的にそのなんだろう、やっぱ工藤さんの起用の仕方って割となんだろうこう勝負感じゃないですけど、うん、そういったものがなんかハマっちゃうと怖いなっていうのがあって、うん、うちって結構パターン化してるところがあるんですよ。その、うん、この場面だったら誰だな、このパターンだったら誰だなっていうのが大体読めちゃうんですけど、うん、あのそう今日疲れるというか、そういう想定も外にあるのが出てくると割とあっさり押されちゃったりするんで、うん、そこはあの本当工藤さんの嗅覚がどう出るかっていったところが個人的には怖いところですね、うん。
特に、
まあ、今年最近鈍ってますからね。
でも今年それで言うと僕はあのあれだね、4番にこだわらなく打線を組んでる感じが、
うんうんうん、そうですね。
まあまああの一応得点にはちゃんとつながってるので、
うんうんうん、
冷静に考えれば全部あの勝って おかしくない点を取っているわけでね、今まで開幕から。
うんうんうん。
その辺は
そうですね、得点はな、うん、得点は取れてるんですよ、ソフトバンク、うん、見る限り。だからその点は取れてるっていうところがやっぱ怖いですよね、こっちからしたら、
うん
うん、あ、いや本当ね、栗原みたいななんか若手がポンと出てきてるのが非常に羨ましいなっていうのが本当ね、まあ、本音のところですけど、
あれも本当あのね、過去の歴史を振り返るに、あの会がブレイクするときに、あの実は言うと同じあの同列であのキャンプ争ってた時に、あの栗原は肩を脱臼するわけですよ、ノック中に。それがなければ本当はあの会が生まれてなかったかもしれないという。
ああ、うん、なるほどな、
分かり間違って、あの時栗原がバッティングで選ばれてた可能性があるみたいな。
ああ、数奇な運命ですね。
うん
うん
うん、
まあ、だからあれですよね、本当その、そういう下からの新陳代謝って、やっぱり、うん、まあ、特徴、ソフトバンクの特徴で、本当に、あの、下に分厚い人脈があって、人の層があって、うん、そこから、うん、まあ、どう出るかわからないにしろ、たくさん、やっぱり、こう、人をね、リクルートしてこれる。うんっていうのは、まあ、お試しでも何でもですけど、うん、それがやっぱり、うん、強みなんで、その新陳代謝を、まあ、これから多分発揮してくるんじゃないかなと思うんですよね、うん、そこに関しては、
うんうん、もうあとはどれだけものになるかっていうところでしょ。
そうですね、うん、そうそう、それだからそのふるいにかけれるだけのこうものを用意できるっていうのがやっぱり一番の強みだと思います、うん、うちだとそのふるいにかけようと思っても大体毎回同じものが残ってくるので、
うん
うん、そこのところが、だからまあ今日も清宮ごたこなんて言ってましたけど、本当に清宮とかその見たようなメンツが当たるまで待つしかなくなっちゃうっていう、うん、今下でも、うん、やっぱそこまで人をたくさん育てれてるわけではないので、うん、そこが辛いところですね、うん、
ワンボーロンとかしかり。
そうですね、ワンボーロンは練習試合までは割とあ打ってんなって感じだったんですけど、いざ始まったらまあまあって感じなんで、まあ、どうしたもんやら何とも言えないと
思います、ね、目も当てられない感じ。
いや本当に、うん、
あ、薩摩さん、ね、やっと会話に入ってきましたか。
あ、パソコンの指が立ち上がった。
こんばんは。
こんばんは。
お邪魔しております。はい、
あ、どうも、お久しぶり
です。そうです。
もうね、さっと振り返りは今日は、済ましておりまして、今、日ハムとの。
お互い一週間、辛い一週間だったんでしょ、
まあ、そういうことなん
で。いや、本当に。
一言で。
本当にね、
で今、お互いの展望なり、それの話してたところなんですよね。
うん、いや本当でもね、いや確かに辛い1週間でした。本当に浅村の顔はもう見たくないなっていう本当に見たくない、しばらく見たくない、本当に嫌いになりましたもん浅村。あれはダメです本当に。
あそこまでやられると、
いやー、コテンパンでしたからね。そんなに打つっていうぐらい打ってきたから、うん、まあ、まあ怖いな。いや正直悔しいですよね、やっぱり楽天に負けるっていうのが
楽天ごと
折り返だったのやっぱり1リーグ10点取られるチームじゃない
と思う。いや、そう、そう、僕らもそう思ってたんですけど、あ、取られちゃうよっていう感じだったんで、おかしいな、あれ楽天ってそこまで強かったっけみたいなところがあって、うん、なんだろう、
やっぱできてから10年以上経つとチームがガラッと変わりますよね。
変わりすぎっていうか、取りすぎ、生物の取りすぎでしょうね、ま
あ、そっかな。だから、本当、その、なんか、プチ山賊打線じゃねえかぐらいの勢いで打たれましたからね。
まあ、元セーブばっかですからね。
うん、びっくりしましたよ、本当に。
マキタって投げた、
マキタはまた、本当にいいタイミングで、ピサッと抑えられまして、マキタには。
いやだな、本当。
ただ、それこそ、結構、なんかね、連投でさせたら消耗して大事な時にちょっとへばってるかもしれないけどね。
そうですね、でも本当昨日なんか特にそれこそ10点取られた後も次の表の攻撃に出てきてもピシャッと三者凡退されたんで、うわもうこれで反撃ねえわみたいな感じだったんで、いやだから分かってますよね、使い方をね、本当に、あ、やるなと思って。
まあとちょっと、薩摩さんが入ったら話そうと思ったことで、やっぱり岩崎ですよ。
うちの、ニセレナでやられたから。
ヤサロウさんの話。でも、
ちょっと僕も冷静に、打たれた試合をまた全部振り返ったんですけど、なんとなくだけど、まっすぐが150出てるけど、すごいシュート回転して垂れてるんですよね。で、用途スローで見たら、なんか、だいぶリリースの位置が低くなってんじゃないかと思って。
うん。
で、その辺が、スピードは出てるけど、バッターが、取れやすいような感じで、打たれてるのかなと思ってね。だけど、要は、2回目の、肘の手術をやって、多分無理のないフォームに直したんだと思うんだけど、それがスピードは出るけど、多分バッターが見やすいフォームに変わってしまったのかなと思ってね。
いや、全然ボール高かったからね、とりあえずね。
うん。まあ、それもあるけど。だから、少しなんか、その、肘を、上げるんじゃないのであれば、例えばシュートを覚えるとか、なんかせんとちょっと厳しいかなと思ったりしたんですけどね。
高さが、とにかく 高かったのだの、山からかな。2試合目の逆転取れされたもん、要求してるのは厳しめのインコース要求しといたけど、なんでかしらんけど、スッとインコースに入ってたり、インコースの球が真ん中に入ってるんだ。
真ん中というか、ちょっと外の ストライクゾーンというか、まあ低めだったけどね。
かぶしに、バッターにかぶす、要求してるんだけど、なんでか知らんけど、外の方に流れていってる感じで。うんうん、
なんかその状況がどうかあまりちょっと岩崎の投球はあまり確認してないんですけど、うちの噂が去年そんな感じ、一昨年かな、あんま良くなかった時期がそんな感じで、 肘の角度がちょっと下がってストレートが走らなくなって変化球に頼って打たれるみたいなところがちょいちょいあったりして、うん、結構そのなんだろうな、知らずのうちにこういろんなとこ変わったりするっていうのはなんか悪影響がすごいあるんで、うん、なんか心配ですよね、そういうピッチャーの変化っていう。そうそう、う
ん、スピードは戻ってきたんだけど、なんか、
はいはい、
ちょっとボールが戻ってないような感じがある。
わかる、そうですよね、うんうん。なるほどな。
そこはちょっときつかったんだよね。
うん、
他は、まあまあ、僕としては先発はもうね、あの発射台としか見て、発射台というか、マイナスとしか見てないので、うん、まあまあ、
次だったらロードレースを見とるから、ね、それになぞられてしまう。
いやいや、今年は絶対そういう形になりますよ、あの強いチームは。うん、まあまあ、その中でも、多分、バンデンハークは日ハム戦に関しても、クオリティスタートはやってくれるものだと信じてますけどね。
うん、うち、個人的に、いや、これ多分僕の勝手な偏見なんですけど、むしろバンデンハーク、なんかわからないけど、うん、うち打てちゃうような気がするんですよ。なんかそんな気がする。うん、
でも、
いや、多分ね、うん、札幌ドームでしょ、次。
うん、そうです、そうです。
だと思う。
被弾はされないと思うよ、おそらく。
ああ、そうですね、うん。それはないかもしれない。
うん、
ネットライフが手前とは言わんけど、なんか出やすい球場だったからね、とにかくね、ホームランが。
今年、なんか随分ボール飛ぶんじゃねえかみたいな話もありますからね。
う
ん、
そうね。
まあ、結構飛んでますよね。
なんかそんな話ありますよね。うん
うん、多分山川の時だけなんかすり替えてんのかな。
そんなことないです
よ、ね。いやいやいや。
ギターが見ようっていうのが関係ないか。
浅村の時だけすり替えてる可能性もあります
ね。ありますね。
まあ、よく飛ぶしな、本当に。パカパカパカパカと。
であと、
お互い両チームも被弾注意ってことなんですね。
うん、そうですね。いや、だから結構その、いいところでランナー溜まってとか、うん、その、ね、こう、ここで打ったらとかいう、そういうところで本当に打たれちゃったりするから、ちょっとなんかそういう、ね、なんだろう、勝負弱いというか、うん、がすごい気にな
るところで、
うん、そうなんですよ、そうなんです、ここをちょっと抑えてほしいなってところで、ああ、やっぱ打たれちゃうんだみたいなのが、
ああみたいな、
ちょくちょく本当にありましたね、うん、あ、なんかすんなり終わらないというか、うん、やっぱとどめさせないんですよ、うち、本当に僕、これ、自分のラジオでもずっと言ってるんですけど、下位打線がなかなかこう役割持てなくて。
うん、
ちょっとこう上位打線が黙っちゃうとなかなか点取れないし、うん、逆にこう上位打線が作ったチャンスって下位打線でなかなか決まらないんで、
うん
うん、なんかそこがこう黙っちゃうともうお手上げというよりかは本当に自利品でじりじりじりじり負けていくような、見てて辛くなる試合をちょくちょくやるので、うん、だから今日なんか特にそうだったんですけど、結構序盤でそこそこ点取ったんですよ、こう5回までで6点取って、
うん、
5回の表の時点で6対1だったんですけど、なんか気がついたら6対4で終わってるあたりがやっぱちょっとこうとどめを差し損ねてるというか、どっかで効果的な追加点とかダメ押しみたいなのが打ててないんですよね、うん、なんか満塁機にこう満塁回って作ってんのに全然1点も入んないとか、
うん、まあそれうちも同じやんね、
なかなかね、
そう見たことあるなと思います、
そうだから似たような状況のチームが対戦すると一体何が起こるのかっていう
ある意味楽しみですね。
日ハムってオーダーって今どういう感じになってるの
今は、上位打線はもう5番までほぼ固定なんですよ。
あ、固定なんだ、うん、うちは固定してなくてちょっと動かして、
はいはいはい、
めっちゃちょっと今面白い感じで打順を組んでるんだけど、
いやそうですね、そういうなんかなんだろ う、 こう打線の動きっていうのはうちは結構乏しいかもしれないですね、うん、な西川、太田、近藤、中田な渡辺亮っていうところまではほぼほぼ固定なんで、
うん、
でその後ろ の、 6番以降6、7、8、9っていったところに誰が入るかっていうのが今日々割とシャッフルされてて、最近はサードに野村勇輝ってのが入るのがまあ多いかなっていうぐらいで、うん、あとはあんまり こう、まあ、キャッチャー、そうですね、ショートとファーストがどうするかなみたいなところで、今日は中田が DH だったりしたんで、
うんうん、GHK のラジオで、あの、えのきどさんも野村さん、あの野村を、野村君もさ、押してたよ、やっぱり
で
も。
いや、そうなんですよね、野村勇輝が今、一番、あの、打ってほしいと、もう清宮とかとりあえず置いといていいんで、野村勇輝に打って。
そっちの方が
本当にそっちの方が今あのみんなの注目がいってます、うん、本当に、まあ、若いですしね、なんせまだ二十歳になったばっかりなんで、うんうん、なので本当こういう選手が出てきてくれないとやっぱファイターズって強くなっていけないチームなんで、うん、本当なんとかしてほしいなっていう。
6年生なのか知らんけど若いから固定できてるのかな。ちゃんもうちなんかもうちょっといじってるんだよね結構ね、そういう意味比べてね、
まあ、うちは多分特殊だと思うんですよ、サードが本当に人がいなくてあの、まあ、横っていうやつがいたんですけど、いたっていうか、まあ、今いるんですけど、はいはいはい、あのあいつがまあ打点が上がらなくて全然なんか1日1年みたいな感じであのタンダをちょろっと打つんですけど、全然その大きいのが出てこないし、なんかあんまり置いてる意味がそこまで守備がいいわとかってわけでもないので、それだったらあの今言った野村くんとか使ってた方がいいんじゃないっていうことで多分野村くん使ってたりとか、あとそのビアヌエバー盲腸でちょっと今ダウンしてますし、
ああそうなん
ですそうなんですよ、だからサードの人材が割とこうちょっと欠乏ずっとこう薄い状態が続いてて、そこにちょっと打てそうな方が入ってきたんで、まあ、とりあえずポジションは今一時的に上げるよみたいな感じになってるんですけど、
うん、それだったらウィーラー取っとくべきだったのにちゃうなんか特に
いやそうですね、でも多分ですけど僕的にはそのウィーラーよりもその前の段階でロメロを取っておくべきだったと思うんですよね、間違いなくそっちを取っておくべきだったんですよ、ロメロを取っておいて、うんっていうのをやるべきだったんですけど、ただそのロメロも実際1年間いるかとか分かんない選手なんで、
うん、
そこがあれですよね、うちにとってはそれが一番のリスクですよね、1年間いてくれないと話にならないって、うん、
それでビアノエヴァの方だったんだよね、
そうなんですよね、だから1年間ビアノエヴァなら1年間いてくれるっていう計算だったんですけど、まあ案の定なんかよく分かんないけど盲腸とか言ってかなり計算は狂ってる、現段、
まあまあうん、レアードからちょっと狂ってるよね、日ハムの外国人。
そうですね。いや、レアードは、ただ、レアードをそう、なんか、なんで出したのって、いろんな人に言われるんですけど、あの、最終年のレアードってめちゃくちゃモチベーション低かったんで、完全にマンネリだったんで、あれは。
うん、
むしろ、ロッテに行って、こうちゃんと気分転換できてその新たな役割を見つけてはしゃいでるんで、それはもう僕むしろレアードは出れてよかったと思ってるんですよ、
うん
うん、レアードはあのまんまだったら多分あんなに打ってないし、あんなにあのはっちゃけてないと思う、
うん、